前向きの議会劇場。この番組は前泊美樹がさまざまなジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、街の話題などをお送りします。
おはようございます、前泊美樹です。さてもう10月も折り返しということで、だいぶ涼しくなってきましたね。はい、秋はいろいろな秋がありますけども、今日は議会の秋というちょっと無理やりですね。はい、いつもの中村圭介議員、那覇市議会議員の中村議員にお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。9月定例会お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、県議会はまだやってるのかな。まあ、ちょっと時期がずれますけど、うん、多くの市町村はもう9月議会は終わっていて、うん、那覇市議会は9月、2日から10月5日までというね、うん、長丁場決算審査がね、
そうですね、
令和5年度がねありましたから、長くなっております。お疲れ様でした。今日は9月定例会、まあ那覇市議会を中心にですけども、の おさらいと、うん、あとメディアにも載ってましたね、今回那覇市バリアフリーユニバーサル施設推進議員連盟でしたっけ、うん、これが全議員、まあ、超党派で結成して、市長にあれは要請文を提出した、はい、非常に、ね、いい取り組みだと思いますので、これからが大事です、このお話を聞いていきたいと思います。まず圭介議員、9月定例会、はい、振り返ってみてどんな議会でしたか。
振り返ってみて、そうですね、まあ、通常の9月定例会っぽいなっていう感じですね。その年度の始めはね、いろいろ今年度何するぞみたいなのが出てきて、6月はその補正国の予算の関係とかでちょこっと出てきて、はい、で9月って割とおとなしいイメージがあって、まあ、年度の中間ですし、まあ、決算の審査もあるんで、
はい、
結構こう確認しなきゃいけないことは多いんですけど、新しいことっていうとそんなに多くない印象なんですけど、
まあ、決算があるので、私の場合はアドレナリンがこうガーッてこうでムキムキになってくるようなのが9月定例会から。
議員側はなんかそんな感じありますけど、議案としてはね、割とおとなしめな印象っていう感じかな。
なるほど、うん、あ、そうか、そういえば議選の監査委員に就任してからは初めての9月定例会じゃないですか。
そうですね、はい、
どうですか、やっぱり見方違ってきます。
見方、そうですね、見方も変わりますね。霊月水筒がこう、はい、送られてますよっていう時に、あ、そうか、これに関わったんだよなと思うと、ちょっとなんか、
うん、
今までとは違った感じで響きますね。
着眼点とかは、
着眼点、やっぱ審議の中でその、まあ、監査で聞いたことが直接ではないけれども、まあ、おそらく後ろにこういった背景もあるのかななんてことを想像するようにはなったので、少しこう何ですかね、深い視点でというか、ここの裏に、数字の裏に何があるのかなっていうのを考えるようにはなりましたかね。
ですね、監査委員会ですかね、監査委員が那覇市は4名いて、代表監査が役所の大体 OB ですね、で、税理士さんと弁護士さんと、あと議員から1人、まあ、昔は2人だったのが、はいはい、1人に1人しましたけども、やっぱりそれぞれ持ちは持ち屋で、役割が違うと思うんですね。で、全国的には自治法の改正で筆致義務がなくなったということで、議選監査を廃止したところもあるんですけども、私も経験をして、やっぱり議員の監査員って大事だなと、はい、専門家のチェックももちろん大事なんですけども、それをもとにどう政策でその反映していけるのかというのはやっぱり特権だと思うんですよね、議選のね。で、全国的な流れではその議選監査の知見、まあ、もちろん名前とかそういった厳密な個人情報以外は、議会の力というかね、に変えていくべきじゃないかという議論もありますし、その監査、決算審査の時に議選監査は外すっていうところも多いんですよ。二重審査みたいな。
なるほど、はい、
時計審もそんな似たようなところありますよね。なんですけど、最近はいや、ぜひ議政も加えてですね、議論すべきだという話も出てきているようです。ちょっと議選監査のあり方、もう一度ね、確認をしてもいいかなと思うんですけどもね。
まあ、監査の中での審査の目的で、うん、まあ、間違ってないよねっていう確認だったりが多いと思うんですけど、うん、まあ、議会の中での審査になると、まあ、その政策的な方向性だったりとか、はい、もう少しこう幅を持たせた、いろんな角度から話をするので、
う
ん、やっぱちょっと性質違うと思うんですよね。うん、なので、まあ、それはそれ、両方やっぱ出たいですよね。
うん、そうなんですよね、うん、だからみんながあの監査経験できたらいいのかもしれないんですけども、うん、それを議会で生かすというところで、うん、まあ、いくつか私もこれはちょっと議会でやった方がいいなというのもありましたけどもね、うん、どうしてもその審査だけ監査だけでは限界がある部分もちょっとね、うん、犠牲としてはね、
うん、
はい、見たところです。はい、まあ、ちょっと新鮮な経験をしたことと思います。さて、では中村議員個人のことについてお伺いしたいと思いますけども、はい、まあ、今回もね多くの方、うん、補選の後に新人の方もねだいぶ
そうですね、
はい、の方とか戻っていらっしゃった方とかね、うんうんうん、いろいろ懐かしい方もいましたけども、私も毎日、はい、テレビで見ており仕事をしながらテレビで見ておりました。今回どういったテーマを取り上げましたか？
そうですね、今回は、まあ、何点かあるんです。5点あります、う
ん、その中ね、盛りだくさんでしたね。
そう、代表質問ないってなるとやっぱ一般質問で全部ってなるとどこまでいくかなで、ちょっとここも入るかなっていうとこんな感じになるという、まあ、子ども行政として、あの子ども計画の進捗と、はい、この子ども会議っていうのをやったんですけど、うん、まあ、それの意義とかそういったのと、あと子供、沖縄県の子ども計画、うん、今並行して同時に作ってるんで、はい、まあ、それの、まあ、その連携っていうんですかね、その辺をちょっと質問させてもらいました。そしてあと熱中症対策として、うん、小学校に今その製氷機がないんですよ、うん、で中学校とかなるとあの PTA から の寄付みたいな形で、あるところもあるんですけど、製氷機ってやっぱこの先の夏を考えると、まあ、ちょっと必要かどうか検討が必要な時期じゃないかというところで、まあ、問題提起をさせてもらったというところですね。あとは、町側の件で、まあ、課題解決のためのプロジェクトチームが動いてはいるんですけど、うん、結構課題解決につながっているのかというところが見えにくいというところで、ちょっと根本的なところを問い直したというところと、うん、あとは、那覇大綱引き祭りに関連するそのパレードがあるんですけど、うん、それが、まあ、今年もやらないということになったので、うん、まあ、その経緯について確認をする質問ですね、うん、そしてあと文化行政についてで、今都市型マイスの推進がすごい、はい、わっと来てますけど、
そうですね、
まあ、市長も先頭になって旗振ってるんですけど、はい、うん、那覇とがよく使われるというか、那覇とあるんでっていうような感じで結構プッシュしてるんですけど、うん、那覇とって本来は文化芸術の発信拠点になるのであんまりそこはちょっと文化を優先させてねっていうところで、まあ、少しその稼働状況も聞きながらですね、注意してねっていうところも踏まえて質問したというところ。
なるほどですね。都市型マイスね、あれは結構入ってるんですかね、会議ローカルマニフェストでも利用させてもらったことあるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、それなりに入ってはいるんですけど、うんうん、やっぱその議論としては土日またいで3日間とか、うんうん、で全館を抑えるっていうふうになる事業が多いらしいので、まあ、なるべくはまあ月1回ぐらいには抑えようねっていうことで内部の方でも検討は今してるそうなんですよ、うんうん、だからまあ過度に偏るってことは今のところまあないとは思うんですけど、うんうん、まあ、今後需要が高まってきたときに、まあ、しっかりその辺の抑制が効くのか、うんうん、市民の文化の需要が旺盛になった時に、まあ、その住み分けどうするのかっていうところを、うん、まあ、しっかり判断できるのかどうかっていうところですね。
うん、なるほどですね、まあ、あくまで文化芸術劇場ですよというところはしっかりしてくださいね。
そこは堅持してほしいというところですね
なるほど、まあ、いろいろ学校の製氷機のことも、うん、あ、そうなんだと思って聞いてましたけども、うん、大変ですよね、今暑いから。
暑いですね。でまた暑いと今日は出ない方がいいっていう警報みたいなアラームがアラートがあって、はい、それで、まあ、出ないってなるんですけど、でも出なきゃいけない日があるじゃないですか、
はい、
その時にやっぱ体が順応できないんですよ。
そうね、そうね、
うん、だそういうそのギャップみたいなものを考えると、やっぱそのいざという時が増えるんじゃないかなと思うので、うん、まあ、それに備える、備えもやっぱ必要じゃないかなと思うんですよね、うん、
なるほどね。もう今年の夏は特に暑かったと、うん、特に暑かった、来年も言わないようにしたいんですけどね
体鍛えてたら違うのかもしれないけど、
いや暑かった、まあまあね、まあ、ちょっと私弱ってたから体が弱ってたからもう
でも特に暑かったですよ、やっぱ今年は。
ですよね、うん、だからもう10時から3時、うん、4時ぐらいまでは出ない、うん、 ていうぐらい、それぐらい、もちろん出なきゃいけない時あるんですけど、できるだけこう用事はその、あの前後に散らすようにはしていたんですけどもね、なるほど、深刻な問題ですね。
そうですね。
で、町側の課題っていうのは、さまざまな声が聞くんですけども。進捗どうなんですかね。
一応騒音に関してのものとか話し合いはしてるんですよ。定期的に、まあ、こんな状況で大変なんですって声は聞くんですけど、じゃあどうするってところまでなかなか行き着かないんですよね。そうするとまあ地域からはやっぱり声は聞いてくれたけれども、まあ、その結果が伴わないとなかなかということで、まあ、その騒音に関して条例制定とかの話になるとやっぱり及び腰になってしまうので、じゃあ難しいねで終わってしまうみたいなところを、まあ、どうやって前に進めていくかっていうその小さな締め切りみたいなものがちょっとまだ見えないんですよ ね、
ね、これは行政にはできないこととかだったりするんですか。
だから行政はその行政にそのできることはここまでだ、で市民の方ではこれやってもらわないと困るみたいなところの、そのすり合わせっていうんですかね、だからまあ回数重ねるにつれてやっぱコミュニケーション深まっていくとは思うので、まあ、関係性ができてくれば言えることもちょっと多少変わってくるのかなと思うので、そこら辺はもうちょっとあの深く入ってもらうような、形にならないと、まあ、このままだとちょっと難しいのかなという感じですね。あとその対応する部署が、今入っている部署だけでいいのかどうかっていうことも再検討しなきゃいけないんじゃないかなと。
そうなんです
ね。ということですね。あの、まあ、騒音に限らずですけど、特に福祉の方なんかは、その、まあ、路上飲みとか、まあ、そういったのが問題とされてたことで、まあ、立ち上がったんですけども、ただ規制をすれば、もしかしたらその方たちは福祉的に困ってる人たちかもしれないっていう視点から、まあ、福祉部会っていう名前で、まあ、生活保護の関連のところとかが、まあ、出てきてるんですけど、まあ、実際、あの相談会とかもしてみるとそこまで困ってないんだけれども、まあ、日中あのそこに友達がいて飲みに来る、でそれがまあなんか長時間になったりとか、まあ、様々なグループが入れ替わり立ち替わり来ていて、まあ、ただ困ってはないんだけど、ただその時間そこで飲んでいるだけだったりすることもあったのでそれはじゃあ福祉の部門で手に負える問題なのかというと、なんかそうでもなさそうだぞっていうのも分かってはきたので、分かってきたんであればやっぱり別の部署も入れたりとか、まあ、警察の手も借りてとか、まあ、本来の趣旨であったその商店街としてのこの町側の小環境をどう守っていくのか、そういったところに適切に対処できるその構成になっているのかっていうのはちょっと再検討すべきですよねっていう話ですね。
そうですね。やっぱり意外とやっぱ行政には限界がありがちなもので、民間の第三者とか、あの他の人たちの手を借りないと解決できないっていうことも多そうですね。
ですね。だから行政がこう抱えすぎないようにしないといけないなと思うんですけど、やっぱその行政としての責任っていうのを問われる場面が多いと思うんで、なかなかそのノーと言えなかったりとか、まあ、今後の課題として引き受けますみたいな感じでちょっとうやむやになってしまうようなところがあるのかなと思うんで、まあ、そこはもうある程度こう1年以上かけてずっと議論してるわけですから、まあ、次の段階っていうのを模索しないといけないんじゃないのというところですよね。
なるほど、はい、あのいっぱい質問も盛りだくさんで、はい、まあ、いろいろね緊急質問動議とかあったり、はい、あったあの見どころもありました、那覇市議会育成整理会でございますけど、ちょっと簡単に、委員会はどうでした。教育福祉常任会ですよね。
そうですね、まあ特にそんなに大きな問題はなかったかなっていう感じですね。まあ、あの10月から、ね、あの子ども手当の増額とか、はい、まあ、そういった国の制度の改正に関連するものがありましたけども、特にあの意義はなく、過ぎていったなっていう感じですね。
はい、大変お疲れ様でした。で、多分あのその10月、11月とあの委員会の社さんも行ったのかな。
10月の21日からですね。
ね、皆さんそういったシーズンになりますので、ま、ですぐ11月テレビ始まりますので、はい、委員会の視察報告も皆さんの報告も聞いていきたいと思います。まずはお疲れ様でした。はい、さて、そして最終日にですね、ニュースでも報じられました、あの那覇市バリアフリーユニバーサル施設推進議員連盟、この超党派で全員で構成をしている山川の理事議員が、
そうですね、呼びかけ人として、
はい、いや私も拍手を送りましたね。まずは超党派で動くっていうことがだんだんできてきてたじゃないですか、あの夜間中学しっかり、とうとう全議員を巻き込んでということになりました。これについて、経緯や内容を教えてください。
そうですね、私もあの全く受け身というか、うん、
は
い、あの
テレビに映ってたから
ノリさんが、はい、まあ、あの呼びかけ人としていろんな議員に声をかけて、はい、したらあの実は全員だというところで、うん、まあ、あのその後総会を開いてですね、会長が山川ノリさん、そして副会長が田畑英子議員、
はい、
そして、まあ、顧問に、野原議長と上里副議長が入って、はい、常任幹事として各会派の代表者が入ると、はい、で幹事長が上原久子さんで、幹事として全議員が他の残りの議員が入るという形で全議員、だからその全員が入るっていうことはその総会の時に知ったっていう感じだったので、あ、本当に、まあ、確かに誰も反対もしないだろうし、那覇市議会もこういうテーマだったらちゃんと一丸になれるよなと思って、
そうそう、そうなのよ、あのこれだなと思いましたね、あのなんとなくいいんじゃないっていうテーマを掲げれば一致団結する。あの犬猫の時もそうだったじゃない。だからあのチーム議会っていう意識した時にそういったところから入るっていうのも手だなって。しかもあの先輩が動いたっていうのも大きいかなと思うんですよね。
はい、今回も、はい、あの特にそのバリアフリーとかユニバーサルデザインに関して市民運動がすごく盛んに行われていますので、はい、そこに対する信頼もこの議員が乗りやすいというか、うん、まあ、やっぱりやるべきだよねって問題意識のところにはつながったのかなと思いますね。
うん、なるほど。で具体的に何をするんですか。
今後ですけど、おそらく、まあ、勉強会とかそういったのがまずは行われるのかなと思いますね。
うん、勉強会というのはその、協議会とか関係の方々、
うん、お招きしての当事者の話を聞いたりとか、まあ、現場に行ったりとか、まあ、どういったことをするのかについても、まあ、まだ本当にこれからっていう形ではあるんですけど、うん、まあ、市長に要請はして、で市長の方も受け止めて、まあ、何ができるのかというところを、まあ、今精査していくような形になって、うん、なるはずなの で、
そ、 で、ね、
まあ、その辺の推移をちょっと見守りながらって感じですかね。
那覇市はパーク PFI を進めていたり、うん、まあ、これからあの複合施設とかいろいろ出てくるんですけども、那覇の時もそうなんですけども、うん、あの設計段階ではちょっと議員としても見ようとしていて、うん、できた後にちょっとバリア的にどうなのみたいな問題が起きがちというか、ね、うん、起こることがまあまああって、はい、
うん、
それを未然に防ぐような、
そうですね、じゃあその行政のプロセスに市民の参加をしっかりやってほしいというようなところが、うん、まあ、目的の一つではあったので、
うん、
そういうその事後的な対処ではなくて、まあ、事前にあのしっかり市民の声を聞いてねというところが、うん、まあ、今回要請をしたんです。その要請の趣旨でもあったので、うん、まあ、そこが動いていけばだいぶ変わるのかなという気がしますね。うん、
なるほど。事前にということはかなり議員も勉強しなければいけませんね。
うん、そうですね。
で事後のチェックはしないんですか。
ああ、事後のチェック、まあ、事後のチェックはもちろんあの議会の中でというふうにはなるとは思うんですけど、うん、まあ、その議員連盟としてどうしていくのかというところの細かいところまではまだ決まってないので、
うん、
それはこれからの課題ですね。
うん、できればそこまで踏み込んでほしいなと思っていて、うん、で私としてはもうこれからが大事かな、うん、あとはあの任期は1年ないんですけども、うん、 そうですね、それで立ち消えることなく、うん、あの改選後も続けてほしいんですけども、うん、やっぱりそれでちゃんとできてるのかできたのかと、うん、いうことをチェックして不備があれば、まあ、市民と一緒にまた新提言していく、うん、で市がじゃそれを修繕なりアクションを起こすというサイクルを ね、
そうですね、
回していければ本物になってくるかなと、うん、マニフェスト大賞も狙える位置になってくるかなと思ってるんですけどもね。だからそういった継続的な取り組みって大事かなと思うんですよね。もうあの打ち上げ花火で終わるのはもったいない、うん、はい、と思っています。
そうならないように
しますよね。そうならないようにしっかりと、うん、全員でね、仲良く頑張ってほしいと思いますけども、はい、そうなんですよ。マニフェスト大賞ですね、今年ももう優秀賞発表されておりまして、うん、まあ、沖縄からはちょっと残念ながらなんですが、あのホームページにさまざまな取り組みが載っています。最近気づいたんですけど、なんか那覇市4冠目指してほしいなと思っていて、市民は結構頑張って最優秀賞を取ったんですよね、はいはい、
うん、
だから市民、議会、うん、市長、うん、行政職員、
うん、
全てが賞を取ったら4冠ですよ、
うん、
すごいすごい町になりますよ、那覇市
今一つですよね、
はい、そうです、一つ、まあ、一つ
だいぶ道のりです
ね、これは、ね、ぜひあのね、うん、ほら、私が中にいるとなんか政治的な思惑みたいに見られますけども、 今いませんので、
うん、希望としては4冠
4冠取ってほしいな と、 ちょっと新たな野望が芽生えておりますので、うん、みんなでね、うん、いい那覇市にしていければと思います。そうですね。さてもう最後になりますけども、ちょっと抱負をお伺いします。あと今年もわずかですけども。
今年の抱負ですか？
そうそうそう。
ああ、そうですね。やっぱ体調を気をつけながら元気に過ごしたいなっていうところです。
はい、おいくつですか？
40になりました。はい、
まだ40じゃないですか。ですね。まあ、ちょっと体調崩しやすい時期でもありますからね。そうですね。
また子供からいろいろもらったりすることも増えて。だからちょっと油断するとやっぱすぐ体調崩してるなっていう、特に今年はなんかそれ感じてますね。
まあ、お子様たちも元気に、
そうですね、
はい、賑、はい、やかな、またね、修理の秋のね、あの伝統行事もいろいろと、
うん、はい、盛りだくさんです。
盛りだくさんですので、ぜひ修理にもねお出かけいただきたいと思います。はい、そろそろ時間です。前向きの議会劇場、本日のゲストは那覇市議会議員の中村圭介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。